12月27日の夜8時でございます。マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバル時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハンとアクアでお届けしております。どうも、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お元気ですか皆さん。
はい
はい、
はい、私は風邪をしまいましてですね、
はいはい、
はい、ちょっと咳をしてしまうかもしれません。ちょっとお聞き苦しいことのないようにちょっと進めてまいりたいと思います。ですね、ちょっと仕事がね、まあ、通販の方の仕事がね、
はい、
一段落しまして、
はい、
ちょっとね、最後の日とかまたね、過去最高の出荷数みたいなことになったみたいですね、
はい、
まあ、まあ、ほっとした、まあ、予定通りってね、はい、ほっとした部分で、ちょっとね、疲れがどっと出てきてしまったのかなと思っておりまして、ちょっと精神的な部分ですけどね、はい、作業はい、まあ、その分ね、なんて言うんでしょうね、このね、まあ、溜まったね、こう疲れをこう、まあ、毒出しということですね、
はい、
で、まあ、新年はいい気をね、出し切ったから、毒を出し切った体にいい気を新年いただくということですね、
はい、
今のこの体調は必要なことだったんじゃないのかなと
羨ましいです
思っております。
はい、
羨ましい。
はい、
なるほど。ヨハンはどうですかこの12月は。
僕は健康に過ごしております。
あ、まあ、それは、はい、それがでも実は一番ですね。栄養に言ってますけど、
はい、
はい。アクア君はどんな感じでしょう。
まあ僕も健康ですね。
はい、あ、本当ですか。
そうですね。
はい、
でもなんか以前よりご飯は食べてる気がします。
ああ、
はい、
なるほど。じゃあもう体も大きくなってすくすくと
すくすくと
育っているということ
ですね。
はい
はい、
なるほど。最近、教習所に行き始めたらしいですね。
はい。
楽しいですか？
楽しいですね。
はい。もしかして以上？
はい、そうですね。やっぱり、車に乗れるようになっとくのは、うん、割と、これからも社会人になる、なったりとか、
はい、
そういう時にやっぱ便利だと思うので。
うん。やっぱね、運転始めてね、その、ちょっとした、こう、入れてくださいとか入れてもらってありがとうのハザードとか、なんかああいう輪に加わったことによって大人になったなみたいな実感がありましたね。この社会人の仲間に入れてもらえたなみたいな、運転を通じて。
あ、
そんな経験がありますよ。
そうですね。あとやっぱり信号はより守ろうと思いますね、
はい、
やっぱりその歩行者だとか自転車の時はちょっとも う無視したろかなみたいな感じの時は、
ね、ほんまにね、それはもう大阪の人間のあかんとこなんですよ。これはちょっとぐらい嫌ないかと、はい、これほんまね、地域が変われば皆さんきちっとされてますからね。不思議な、不思議というかね、ちょっと我々のスタンダードが間違っているということなんですけれども、はい、まあ、ヨハンはですね、
はい、
運転の方は最近はね、はい、ご無沙汰だということなんですけれども、
はい、
まあ、来年こそは、まあ、もうちょっとね、してほしいなと思う気持ちもあります。はい、
はい、
まあ、そんな感じでですね、やっていきましょうね。もう今年最後のダイジェストなので、
はい、
元気よくいきたいと思います。それでは行きましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
開運朗読コーナー、はい、このコーナーはアクアの栄光によりまして皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどのような文章なのでしょうか。
今回は僕の夢が詰まったお話でございます。
はい、あ、もう聞いてて楽しいファンタジーの世界に導いてくれると。
はい、
はい、
もうどうなんかな、
はい、
ファンタジーかどうか分かんない。 SF？
あ、はは、
はい、サイエンスフィクションです。
そうですか。
はい、
じゃあまあそういうつもりでスターウォーズを見るようなちょっとちゃう、
まあ未来的っていう、
未来的な、
はい、
あ、なるほどね、
こうなったらいいなという夢が詰まっております。
あ、本当ですか、
はい、
楽しみですね。アカ君は どのような感じで今日に臨んでる感じですか。
そうですね、はい、やっぱり未来的なんで、
はい、
僕自身ももう未来的に、
うん、未来的に読むってどういうことなんですか。
まあそう、まあ、うん、新しいアクアですね。
ああ、なるほど。
ニューアクア的な、
挑戦をするということですね。
多分そうなります。
まあ、あんま触れてられても困るみたいな感じではあるかもしれないですが、
はい、
はい、まあね、プロデューサーのですね、流れさんはアクアの成長はね非常に楽しみにしていただいててね、今日もちゃんと聞いてくださってるんで、まあ流れさんのためにもしっかりと、
まあ、そうですね、はい、まあ、てかまあぶっちゃけ目標はあるんですけど、うん、ラジオ音源に入れるにあたってやっぱり、うんうん、普段よりゆっくり読んだ方が聞きやすいっていう意見があったので、はいはい、ここで聞いてるよりもゆっくりとリスナーの皆さんに聞きやすいように読みたいなと思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。そしたらそういう感じでいきましょうか。
はい、
はい、そしたらお願いいたします。
大掃除ロボ、ついに大掃除ロボを買ったぞ。150万円もしたんだ。しっかり働いてもらうぜ。ポチ
ピー、大掃除を始めます。手始めに物を捨てましょう。これを捨てます。
あ、使ってないマウスパッド、
これを捨てます。
あ、ほぼ空の靴積み、
これを捨てます。
あ、湿り気ゼロのウェットティッシュ、
これを捨てます。
あ、現役の掃除機、それはいるだろう。
私に組み込まれています。
ああ、じゃあいいか。
次に物を圧縮して縮めます。
うわあ、タンスがフィギュアみたいに小さくなってしまった。どうしてくれるんだ。
必要な時に私が拡大します。
ああ、じゃあいいか。
次に部屋のホコリなどゴミを焼却します。眩しく目を痛める恐れがあるため部屋から離れてください。3、2、1、ピカ
ー。終わった。おお、拭き掃除した後みたいだ。
最後に部屋を拡大いたします。
部屋を広くするの？どうやって？
次元を一つ追加し4次元にします。
なるほど。
以上で本日の業務終了です。ありがとうございました。
いやー、すごい。150万円払った価値があった。部屋広いなー。タンスちっちゃいなー。
なるほどですね。本当にサイエンスフィクションというか、
はい、
藤子 F 不二雄先生の、はい、僕少し不思議な物語的な、
はい、
素敵なお話でしたね。それでは流れさんに登場していただきましょう。お願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
夢がある話ですよね。
はい、
まあ、実際そういうのがあったらもうほんま嬉しいですよね。はい、あのね、今日ちょっとこのストーリーについてというより、
はい、
もう今年最後なんで、
はい、
このマジックワンズの、うん、この番組を総称して、はい、ちょっと、話したいと思うんですけども、
はい、
でやっぱりね、ずっと聞いてて、うん、ずっとこう、まあ、年に12回なんですけども、はいはい、成長が伺えるというかね、個々のキャラクターというのが、はい、なんか確立してきたなみたいな。まあ、キャラクターといっても作ってるわけじゃないんでね、
うん、
個々のこの性格っていうか、うん、特性が、うん、出てきたなというのが、はい、まあ、簡単に言うと、うん、まあ、先生の方は、
はい、
やっぱりこの、あの、ウイウイしいんですよ。
いつまでたってもこなれた感じがしないところがね。
それがまた逆にその方がいいんじゃないかなと最近思ってるので、はい、で今までと違う、なんか、もう急な対応にもえらい簡単にこなすなというなったら、逆に面白くないんじゃないかと。でそのキャラクターが続く方が面白いかなと。
はい、
ヨハンですね。
はい、
ね、若いのに何かこう、あの、冷静というか、そういうなんか感じが受けます。受けます。あの、冷静なのか冷めてるのか。そういうところにね、あの、やっぱりヨハンらしい ね、そうですね、そういうキャラクターが出てると思うんです。うん、でアクアの方はですね。
はい、
まあ、このコーナーは別にしてもね。
はい、
あの、やっぱりちょっともう一つ若いですから、
そうですね、
跳ね返りの部分がこう出てるなという、 でこの三世三様のこのキャラクターがあの続く限りね、うん、楽しいんじゃないかなと。これが同じキャラクターが被るとね、はい、逆に難しいですよね。はい、だからこれはあのすごくあの、うん、いいことだと思うんですよね。で今日のまあ話はね、
はい、
あのもう本当最近あの僕もこのストーリーの内容ばっかしこう考えてやっぱおもろいなとかね、はい、いろんなのなるんですけども、はい、演技の方はね、はい、もうこの辺はもう簡単ですよ。アクアにとってはね、
はい、
僕らがやれたら無理ですけども、もうこの2種類とかいうのは、はい、でただちょっとあの今日はあのちょっとロボットというかね、ロボットとあのと主人公の声がちょっと似通ってたかなと思ったんですけどね、わざとかどうかは知らないですけども、
まあ機械の声
ちょっと近かったですよね。
近いですよね。はい裏声にしようかなと迷ったんですけど、ちょっと気味が悪いかなと思ってやめたんですよ。はい、裏声の方が分かりやすかったかもしれないですね。
まあ2種類の時はあの極端に分けてもいいですね。
そうですね。
はい、まああのこのシリーズも、はい、ずっと、ずっと限り、はい、あの楽しみにしております。
ありがとうございます。
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 そうですね。まあどこまで続くか分かりませんが、まあできるだけ長く続けたいなと思います。はい。はい、個人的には若干大阪弁の残った機会が良かったなと思いました。
コンピューターの声がありましたっけ？
え、まあ赤の朗読がね、まあじゃあ若干関西弁やなって、まあそれも人間味を帯びたロボットという感じで良かったかなと思います。はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。はい、月刊集山ダイジェストということで、はい、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーになりますということで、まあ、あの来月1月なんですけれども、まあ、ムツキという名前ですね、ムツキ、はい、家族一度集まってですね宴をする結びつきから来てると言われております。まああのね、新年明けまして、家族揃ってですね、まあ、大勢に明けましておめでとうございますということがですね、非常に大事になってくるということですね。まあ、あの何がめでたいのかというとですね、まあ、おめでとうと先に言うことによってね、今年1年を、おめでたい1年にしていきましょうということでですね、なんて言うんでしょうね、それ自体がもうね、ノリトであると、明けましておめでとうございますという言葉そのものがね、ノリトであるということですね。まあそういう言葉を刻むことによってですね、まあその波動が、まあ現実世界にどんどん投影されていくというね、日本古来のものの考え方ということなんですけれども、まああの、日本に限らずね、あの、まあマントラだったり、神言であったりだとかいうのがありますね。その言葉そのものに力があるという考え方ですね。ですので、まああの、できるだけね、まあマイナスなことは言わずに、明けましておめでとう以外でもですね、できるだけプラスの言葉をね、使って表現して、まあ考えることも含めてですね、いいように捉えてですね、素晴らしい一年にしていっていただきたいなと思います。まあそういうね、年の初めを迎えるにあたって、まあ、年末にしといた方がいいことはですね、まあ大掃除、これは基本ですよね。あの大掃除をしっかりとすることによってですね、あのまあ部屋の汚れをね、払うことによって、いい気をより多く取り入れることができるということですね。まあ、まずは出さないと新しいものは入ってこないということです。ですので、まあ、出す作業っていうのをしっかりとしてください。まあ、あの、今日のね、朗読も、お掃除ロボということだったんですけれども、最初はですね、本当に多く、もう捨てるところから、そんなものまで捨てるのかという感じがありましたけれども、本当にね、まあ、いるかいらないというよりか、使えるか使えないかという基準でよりかは、自分はそれを使うのか使わないのかという基準でものを考えていくっていうことですね。今の自分にとって、それは今必要なのか、ね、それはまあ使えるものであったとしても、今の自分にとって必要でないものだったら、もうそれはですね、まあ譲ったりですね、リサイクルショップに出したりとかですね、そういうことによって、まあその時その時に必要な人にそれが渡っていくような流れですね。そういうのを作っていくという考え方が大事なんじゃないかなと。まあ、あの、整理、整頓、清掃ってありますけれども、もう整理という言葉の中には、いるものといらないものを分けるというのがね、もうそこに、整理という言葉の中に、そういうのが含まれていて、まずそれをしてから整頓ですね。まあ、物をあるべき場所に戻すという ところにつながってきますので、まずはいるものといらないものを分ける、整理ですね。それにはそれからまあ整頓、そしてやっとね、あの磨き掃除であったり拭き掃除であったりとかですね、やっと掃除ができるということになりますので、あのまずは一番最初にするべきことはいるものといらないものをね、分けてくださいということですね。それをすることによってね、あの本当に新しい次の自分に必要なもの、そして必要な縁っていうのが、来年につながってきますので、この残されたですね、年末の期間はですね、そういうことをしていただきたいなと。あとはですね、まあお部屋の環境もそうなんですけれども、体の方もそうでですね、まあね、まあ熱を出すとかいうのも本当にね、あのそういう一つのこう体の中の毒を出すという作業ではあるんですけれども、まあそれ以外にもですね、まあしっかりとこう汗をかくだとかね、なんでしょうね、サウナに入って汗を出すだとか、ちょっとこう漢方薬のですね、ちょっと体の中をきれいにするようなものを飲んでですね、体をデトックスするとかいうことによってですね、また新年が新しい気を、いい気を取り入れることができるという考え方ですね。なのでまあ年末はお風呂にはぜひ、31日に入っていただきたいんですけれども、逆にですね、1日は、洗い流さない、その1日の新しいいい気をですね、流してしまってはもったいないということの考え方からですね、まあ、お正月の、まあ、1日はお風呂に入らない方がいい。まあ、できるだけ水とかも触らない方がいいということですね。まあ、最低限のですね、まあ、手洗いだとかはしていただいてですね、基本的には、まあ、31日の夜にお風呂に入っていただいて、1日は入らずに、1日開けて2日になったら、入るみたいな感覚ですね。まあちょっと24時間は、できるだけ水を触らない期間を作ることによって、新年のいい気を作ることができるということですね。まあそういうことによってですね、年末の汚れ払いと年始のいい気を取り入れるっていうことによってですね、1年のスタートからですね、いい気を使って、まあ開運のスタート、足がかりと、なるということですね。まあそういうですね、お正月の迎え方をしていただければと思います。あとはですね、1月はまあ何個か開運のとって、大事な日がありましてですね、まあ7日のですね、七草の日っていうのはですね、1年のですね、そのスタートの、おせち料理を食べた後のですね、まあちょっと贅沢をしがちなので、その後のこう胃腸のですね、デトックス、またね、デトックスをして新年を迎えて息を取れるんですけれども、また胃腸が疲れたところにもう一回ね、デトックスというところでですね、まあ七草粥を食べるということですね、七草粥を食べていただいてですね、悪い気をまたね、ちょっと体を休めるということですね。はい。そして15日が、小正月、という時になりまして、まあ、とんど焼きとか、詐欺町とかいうものになるんですけれども、まあ、お炊き上げの日になりますね。これによってですね、神様からいただいた、その古いお札であったりだとか、いうものをですね、ちょっと燃やす、ですね、門松とかの処分の日にもなります。はい、そう、門松で思い出しましたけれども、ね、正月に向けて門松はね、ぜひとも準備していただきたいんですけれども、それを飾るのはですね、できる、まあ、28日か、30日、31日とか29日にそういうのを準備するのはちょっとね、延期が良くないとされておりますので、まあ、できるだけ早い、今日が27日なんでね、今日か明日のうちにはできるだけそういう準備をしていただいて、新年を迎えていただければ、まあ、しっかりと慌ただしくない、新年の迎え方ができるのかなと思います。はい、それでですね、そういう迎え方をしていただいて、まあ、ゆっくりとですね、初詣に行ったりだとか、いうことで、神様にですね、一つ感謝の念をね、捧げると、お願い事ばっかりしがちなんですけれども、ありがとうございますということだけでもですね、むしろそっちの方が開運効果が大きいのかもしれないなと思うぐらいですね、感謝の念を神様に捧げるっていうのは大事なことやなと思っております。なのでですね、まあ、新年に限らず、大晦日にですね、行ける方はですね、 今年1年ありがとうございましたということを言って、年始に今年もよろしくお願いいたしますというのが一番理想的な、神社神様との付き合い方なのかなと思います。で、そしてプラス先ほど申し上げたような、掃除であったり体との付き合い方をすることによって、より大きな福や徳をですね、取り込めて、素晴らしい1年にしていただけると思いますので、そのような過ごし方をこのね年末年始していただけたらなと思います。ということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。
はい、
1月の運勢ですね。
はい、1月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、雷のような大騒動の時になります。しかし見た目ほど大したことはありませんので、冷静に対処するようにしてください。
はい、客観的視点を持つと良いでしょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、堤防が決壊してしまうような勢いのある時です。いろいろなことが勢い余る時ですので、一歩引いた対応を心がけてください。
はい、心のブレーキを、使いこなしましょう。
はい、3月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、3月生まれの方、金素晴らしいですね。出世街道を勢いよく登る時になります。日の出の勢いを持っておりますので、この機会に積極的になりましょう。
はい、チャンスをつかみましょう。
はい、4月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、良いことも悪いことも散っていっていく時になりますね。気持ちを入れ替えて、そして引き締めて再出発を図りましょう。
はい、リスタートの時です。
はい、5月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、ビッグチャンスが到来する時になります。人に協力を求めて共同でことを行うのにおすすめです。
はい、力を合わせてチャンスをつかみましょう。
6月生まれの人、金運が三角、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、仲良く和気あいあいと進む時になります。人の助けも得られますので、人と大いに楽しみ協力関係を築いていきましょう。
はい、チームワークですね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、嘘です、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、7月生まれの方も良い時ですね。春爛漫の時になります。希望に燃えて進みましょう。上昇気流が味方をしてくれますので、心に余裕を持ちましょう。
はい、焦らなくても前へと進める時です。
はい、8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、優柔不断は禁物の時になります。信念を持って行動するようにしてください。しかし自己主張は控えめにしてください。
はい、まあとりあえず成果を出しましょう。主張より成果です。
はい、9月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、順序正しく進むべき時になります。急がず焦らずね、常識を大切にしてですね、ことを進めていきましょう。
はい、コツコツといきましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、ちょっと危険な時になりますね。人付き合いには細心の注意を払ってください。そして物事を甘く見ることを避けていきましょう。
はい、揉め事をもうできるだけ避けるようにしましょう。
11月生まれの人、金運が×、 健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、順序を無視して目先の欲に走りやすい時になります。先々のことをよく考えて行動するようにしてください。
はい、視野を広げましょう。
12月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、逃げるが勝ちの時になります。争いに巻き込まれないように注意して一度身を引いて、再起を図りましょう。
戦略的撤退です。
はい、ということでですね、まあざっと、まあ良かった方も何名か、何ヶ月かはいらっしゃいますが、ちょっと注意の方もいらっしゃるのでですね、そういう方はね、心してちょっと慎重に過ごしていただきたいと思います。まあ、年の初めの時なんでね、みんないいように過ごしていただければと思うんですけれども、まあ、総合的なね、皆さんに共通する来月のテーマは、障害物を取り除くことになりますね。物事がね、スムーズに運ばないのはどこかが詰まってるからですね。まずはそれをね、原因を見つけることが大事です。大切です。ね、開運は機能、循環を整えることでもありますのでですね、その循環を止めている原因を突き止めてね、改善するようにすれば、まあみんな全員がね、開運に向かっていくということになります。ですね、まあそれが1月のテーマでね、その先、2月ですね、2月はまあ立春とか旧正月、まあ中国のお正月みたいな感じですね。日本も昔はそちらの正月を採用していたので、非常に我々にとっても大切なお正月になります。まあそういうね、一つ、節目がね、次にあって、もう一個先にもまた大きな節目があるということでね、いい過ごし方をしていくことがね、1年間を通して、大切になってくるところの重要になると、重要なポイントとは、年の初め、1月2月になりますので、大切に過ごしてほしいなと思います。ということでですね、今日お話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた、来月最後の、土曜にお会いいたしましょう。そしてね、良いお年をお迎えください。福田修三の開運、
開運フェスティバル。この番組は、転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。